今日はクリスマスの集会の前の1週間前の日で、クリスマス、クリストのマスということですね。今度の命の水の12月号にも書いてあります。日本語ではクリスマスというからですね、キリストと無関係のように思う人が非常にたくさんですね。特に子供なんかクリスマスで一つのセットの言葉に思っている。クリスマスというような感じですね。クリスト、クライストのマスなんです。マスは英語のミサにあたる、ラテン語はミサですが、英語でマス、M-A-S-S なんですね。ですからクライストのマスですから、クリスマスでキリストが入っているわけです。キリストのミサ、これはカトリックの時代からあるので、キリストのミサということはキリストの礼拝ということなんですね。サンタクロースの日ではないわけです。本来全く関係はないんですが、そういうふうな言い伝えがあってできたわけですね。サンタ、聖ニコラウスから来ています。聖ニコラウスもキリストを深く信じる人であって、貧しい人にいろいろなものを分かち与えると、そういうことをしたおったのは事実のようですね。それからいろいろな言い伝えとなってずっとつながってきたわけですが、もちろん中心はイエス・キリスト様にあるんですね。サンタクラウス、聖ニコラウスもですね、ニコラウスがクラウスになっているわけです。聖はサンタ、スペイン語、ラテン語形ではサンタになるんですね。英語でセイントですけども、聖ニコラウスという人もまたキリスト中心に生きた人だったわけです。分かち与えるということも今の社会の保障がない時代ですので、そういうことをした人ですね。今では残念なことになんか遊びの日になってしまっている感じですね。みんなお酒を飲んで騒ぐような、本来は全く違うわけです。クリスマスは厳粛な日なんですね。静かな、そういう本来がそういうことでずっと長らく来たわけです。でそういうことを思いながらですね、この近い12月に入るとアドベントと言いますが、アドベント、アドベニール、来る、近くに来るという意味のラテン語から来ているわけですね。イエス様が来られたことをですね、それを記念する、そういうことで、今生きている私たちの心にもイエス様は近くに来てくださるようにと、みんなの心にも近くに来てくださるようにと祈る習慣でも期間でもあるわけです。そういうことでこのこともですね覚えて、自分のところだけに来てくださいというんじゃなくて、さまざまな人々のところに、命を与えるキリスト様が来てくださるようにという祈る、そういうための期間なんですね。クリスマス近づいて、何か飲んだり食べたり、はい、
ちょっと聞こえにくいって言うんですけど、
はい、聞こえにくい。それではさっきのことですね。でまずこのクリスマスということを、近づいているので、そのことの意味を、少しこれは来週にもお話し説明していることですが、来週来ない人もおりますので、そういうことでお話をしました。それで賛美もそうですね、さっき歌った賛美もそうですが、で、今日のところですね、ちょっと分かりにくいところがあります。それであまり細かなことは今日はお話をしないことにしますが、ですね、ペテロ、これは漁師だったんですね。魚を取る漁師が突然イエス様から呼びかけられて、私に従ってきなさいと言われて、本当に不思議な力、大きな力を感じて、ずっとそれまで続けた仕事を置いてですね、家族も置いて、そうしてイエス・キリスト様に従っていったという、これとても珍しいことのようだけれども、それから2000年間、無数の人たちがそういうことをになっていたです。あるいは仕事をしながらですね、イエス様を伝えるということをずっと続けてきた。両方の人たちによってですね、この全世界に広がったということですね。よく三大宗教とか言って、イスラム、仏教、キリスト教とか言われますが、 それからヒンズー教も人口が多いけれども、インドだけです。200近くある国の中で。イスラム教も中東、中近東、あのあたりに集中的におられるということです。仏教も実際地域的にアジアの東南アジアの一角ですね。アジアといったらロシア、中国、アフガニスタンと広大な地域ありますが、仏教もほんの小さな領域です。その点キリスト教は全世界のアフリカでもアジアもイスラムの国でどこに行ってもある、ありとあらゆる訳語された聖書です。1000語以上超えてるわけです。そういうふうにありとあらゆる世界のあらゆる民族に伝わっているということは断然群を抜いてるわけですね。それは客観的な事実です。キリスト教に関心があるなし問わず、それどうしてなのかとても不思議なことですね。で、そういうことでありますが、そのキリストの非常に不思議な力を表しているわけです。しかもキリストは殺されたわけです。殺されてから復活をして、その復活をしたと同じ聖なる霊の力が与えられて、そして一度は裏切ったペテロたちも新しい力を得て命を懸けて伝えるようになっていったわけです。その後もたくさんの人たちがそういうことでしたわけですね。はい。それでそのキリストは2000年前にこの世にほぼ2000年生まれたですね。けれどもう一つ今日のところも関係しているんですが、キリスト教といわれる信仰の形に3つの柱があるわけですね。よくこのキリスト教は隣人愛だと言われますが、これ愛はもちろん一番重要なことということですが、キリスト信仰の柱っていうのはあと別なんですね。これはイエス・キリストが殺されたのに復活をした、死という全ての人を滅ぼしてしまう力に打ち勝ったという、この復活ということ。もう一つは全ての人間が一番心の奥に持っている自分中心ということですね。愛といっても自分を憎む人、悪いことをした人はすぐに嫌いになる、そういうなのは本当の愛ではなく愛の影に過ぎないと。そういう意味で考えますと、本当の愛というのはあらゆる人に同じように注がれる。悪い人でも、死にかかっている人でも、さまざまな障害を持っている人たちにも、とっても悪いことをした人で人を殺したりしたような人にも同じように注がれるのが本当の愛だというわけです。そのような愛を一体誰が持っていると言えるのか。その点は大学でどんなに勉強をしても関係が全くないわけです。ですね。今から70年余り前、戦前は四国中大学へ一つもなかった。日本でも東大教、東京帝大、京都帝大とか、国立大7つ、とかあとわずかの私立。数えるほど、今はなんと1000近くもある。1000も超えるぐらい。短大もしたら。そのぐらい増えても、愛が増えたりはしないわけです。清い心が増えたりもしない、正義感が増えたりもしない。そういうふうにですね、一番大事な愛へ行っても、どんなに学問をしても本読んでも外国旅行どんなに行っても行っても増えたりしないわけです。それはなぜかというと、人間非常に深いところまで自分中心だからですね。自分を大事にしてくれたら相手も大事にしようと。それは動物と同じですね。動物だってそうですよね。敵が来たら噛みつく。そういうものでも大事にしてやったら懐いてくるわけです。だから、でも人間は全く別で、悪いことと本当に良いことを区別できる。動物はできないわけです。 厳しく鍛錬したらそれは分かったように見えるけど、それは厳しい鍛錬は怖いからですね。それで人間にはそういうものを罪というわけですね。どうしても他者のことを本当には大切にできないと、自分に悪いことをする人はどうしても嫌いになったり憎んでしまう、あるいは妬む、その心の状態を罪と言ってるわけで、それはいくら金メダルをもらおうともノーベル賞をもらうと全く減ったりしないわけです。むしろ傲慢、みんなから褒めたたえられると自分は偉いんだというような気持ちが増えると、その傲慢もまた罪だというんですね。だから全ての人間は持っている、死ということも全ての人は持っている、その死の力に勝利したのがキリストだと、それから全ての人がこの奥に持っている罪ということ、それをみんな身代わりになってイエス・キリスト様が十字架という最も苦しいような釘で打ちつけられて、足ももだい苦しみながら死んでいったけれども、みんなの私たちのそういう一番心の奥にあるもの罪を担って死んでくださったと、これを信じるだけで不思議に私たちの罪も不思議と許されて、確かに安らぎを与えられるという、それが十字架ということ、復活と十字架ですね。キリスト教の最も大切な柱、復活と十字架と、もう一つ、それが今日のところとも関係する、この世のさまざまな問題、悪、災害ってどうなるのかと、ずっと続くんだろうか、最終的に地球すらなくなってしまう、太陽すら50億年もあるいは遥かな彼方にはエネルギーを山出し作ってだんだんと小さくなり、最終的には真っ暗になる。まあ、時間をぐっと圧縮したら、まあ、太陽だってみんなそうなんです。そんなことを考えたら、正しいことをしてもみんな最終的に消えるんだったら意味がないじゃないかと、私は50年以上前まで非常にそのことが深く心にどうしても疑問になったんですね。災害やで差別でどんなにこのように民主主義だとか科学技術が発達しても、戦争や内紛や差別やテロは絶えないですね。日本においてもこれだけ安全な国のように見えても、自ら命を絶つ若者は世界でもトップクラスなんですね。前にも言った、大人も含めても自殺にもそうです。そういうあらゆる問題はどんなに福祉政治が良くなっても良くならなくても、ずっと何かになっていく、それ人間罪があるからですね。どうしても他者のことは思えない、本当にはですね。そのことで世界のさまざまな問題を最終的に解決する案として、イエス・キリストがもう一度来られると、これは再臨、再び来るという、それもアドベントというんですね。だからこのアドベントという言葉は、クリスマスでイエス様を待ち望む習慣、日々、それからもう一つは、この世の終わりに一切のそういう災害やら人間の問題や悪やら犯罪やらテロ、全ての闇が解決する最終的なこととしての再臨ということ、この3つが柱としてあるわけです。その3つともですね、頭の良さとか経験とか病気とか障害があると関係がないわけです。ただそのことを本当にそうなんだと信じるかどうかです。かえっていわゆる頭の良い人たちは、そんなバカバカしいこと、科学的に矛盾しているとか言ってですね、信じない人もたくさんおるわけです。だからこの点はみんなある意味で平等の線にあるわけです。ですね、ああいう世界のプロ野球だとかスケーターとかなんだとかいうで一番になるって、生まれつきでなければ能力なんかできないことです。非常な金の後押しや両親の遺伝子を受け継ぐこと、膨大な時間量、そんなのがなかったらできないことですが、このことは誰でもできるんです。信じること、今できる。私も立ち読みをしてキリスト教の、それで今言った十字架ということを本当に信じることができた、その時からキリスト教になったわけです。 で、今日のところも人の子は栄光の座に座する、これ最終的に再臨ということで、完全にこの世をご支配して悪の力を滅ぼす時、そういう時ということを意味して、もう一つはいつもこの二重に重なって、今の私たちも関わっている。私たちが本当にキリストや神様の愛を信じ来ることができたら、新しい世界に入れられるわけです。確かに私はそれからもう50年以上、確かにそうです、学校の教員になるようなことは考えたこともなかったことです。むしろ子供を扱うようなこと、全く私は向かないと思って、初めから考えたことはなかった、その点は母親とか親族の方々、姉も教員になったりして、いつもそういうふうな世界にあったようなのに全く関心がなかったわけです。なりたくはなかったのに、キリストのことを知ったらですね、こんな大きな真理をちょっと見回してると世界中そうなんですね。広く読んだら日本だけは極端にただ 1% ぐらいしかない。イスラム教でもどこでもロシアでも中国でもはるかにたくさんの人、ものすごいたくさんの人がおるのに、とても不思議になったわけです。で、なんとか知らせなければと、という気持ちで教員になったわけですね。理科教育をしながら。で、その間のいきさつなんかは、命の水の11月号とか12月、今月号にも続きを具体的に書いてありますが、そういうことで、このことですね、私もこの再臨ということを不思議と信じることができたわけです。それまでは、科学技術が最終的にどんどん進んでいて何が起こるのか、あの核兵器の問題ですね、ああいうこと悪い人パーンとあちこちで破裂させてある人どうなるか、そういうことは本当に解決ができない問題だったんですね。当時のいわば最高の学者としての湯川秀樹、ノーベル賞を日本で最初にもらった人も、科学技術こそが人類を滅ぼすのではないかと深刻な不安を抱いたということは、ちょうど私の卒業する年度にこういう本を発行したわけです。出版したからですね、まあ、そんなこともありました。だから、この世にさまざまな問題がある。自分は信仰を持って平安を置いても、その残った人たちは世界はどうなるのかと、災害のいろんなこと、だんだん地球が温暖化していったら最終的にどうなるのか、誰も答え持ってないわけです。太陽がどんどん白色、いや赤色巨星、赤色の巨星になって、だんだん熱が積んだら地球上の水分全部蒸発してしまったらどうなるか、なんて誰も答え考えないようにしてるだけです。そのようなことにも答えを与えているのは聖書なんですね。それが再臨という、でこれが関係してるんですね。新しい世界だから二重に重なってる。信じただけで新しい世界に入れてもらう。でそういうことは、まあ、少し分かるようになる。はい、まあ、そういう二重のことを、まあ、重なっているということですね。イエス様が生まれたのも2000年前、事実です。ほぼ2000年前。けど私たちの心の中にも生まれる、来てください。これも事実なんですね。その二重、これも二重に重なっているわけです。はい、まあ、それが一つ。それで、十二部族って現在は存在しない、このユダ部族が大体残ったわけです。で、これは神の民を象徴して言う言葉になっています。神の民を裁く、あるいは治めると。そういう神様の、神の民でも間違ったり、罪を犯したり、いろんな悔い改めなかったり出てくる。そういうことで最終的にイエス、キリスト様も裁くということが書いてありますが、そういう裁きの力も与えられるんだということです。で、でも今日のところはここにタイトルに書いたように、私たちが本当に受け継ぐということで、聖書のたくさんのところに書いてあること、何を受け継ぐのかと、ということ。で、それがここに書いてありますね。29節。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は100倍もの報いを受けと言って、さらに永遠の命を受けるんだと、と書いてあるのですが、ここのところあんまり読みたくないという人はクリスチャンと言われる人でも多いと思います。なぜかって言えば、とてもですね、家、兄弟やら捨てられないと、 だからちょっとこう、あの、あまりちょっと読みたくないというかですね、蓋しとくということが多いんじゃないかと思います。で、もしですね、ここだけしかこんなことないんだったら、私はとても関係がない、と、家やら兄弟やら姉妹やら両親やら子供まで、そんなん捨てるんでなかったら、永遠の命もらえるんだったら、とても私は関係がないということになりますね。聖書を読むということで一箇所だけ取ったら、そういうことになる。どんな間違ったことでもですね、一箇所特定の箇所だけを取ったら、旧約聖書でもこんなに膨大な2000ページもありますから、だから学ぶ必要がある。一箇所だけ読んだら、例えばエホバの証人のような団体では、特定の箇所だけを持ってきて、聖書にこんなに書いてあると言って引っ張り込むということが起こるわけです。神様に関することは信じるということとともに、こういうふうに学ぶということが人も必要なわけですね。そこで、このことに関して、のことにちょっと触れておきたいと思います。ですね、この他の箇所でちょっと開いてもらいますが、この新約聖書のページ数で言いますと、エフェソ信徒の1の14ですので、352ページです。新約聖書の352ページ、エフェソ信徒の1の14、エフェソ信徒の手紙1の14というところですね。352ページです。エフェソ信徒の手紙352ページの下の段、1章の14ですか、352ページ、エフェソ信徒の手紙の1章の14、ここで分かりますように、私たちが受け継ぐのはこの御国なんですね。で、私たち、これはキリストを信じる人みんなを意味しているわけです。ですね。これはもうここだけしか今は挙げませんが、あちこちしたら時間かかりますので、他の箇所でもいろんなところそうなんです。キリストを信じる人はみんなですね、この御国なり神様の国、一番この世の中、あるいはこの世の終わった後にしても、どんなことがあっても壊れないようなもの、これは神様の国、神様の愛、真実、清いもの、そういうもので満ちている、そういうものを支配している、そういう霊的な世界、それを受け継ぐというわけです。それはキリスト者みんながそれを持っているわけです。で、なぜさっきのようにキリストが言われたかというのを、またそれ今説明しますが、それともう一つだけやっぱり言っといた方がいいですね。今のこの箇所と、もう一つだけ挙げておきます。これはペテロの、今言ったペテロですね、漁師であったペテロが書いた手紙として書かれてありますが、そのペテロの手紙に書いてあります。で、それは432ページです。432ページ、ペテロ第一の手紙の3章の9節、ペテロ第一の手紙、ペテロ第一の手紙の3章の9節です。 ですか、432ページ、ペテロ第一の手紙の3章の9節。ここでは受け継ぐものは神様の祝福の心だと、祝福そのものだと。神の祝福に満ちた世界がまた神の国でもあるわけです。神の国をいただくと当然祝福もいただく、同じものです。本当の愛、神様の愛、無差別的な愛、これは祝福そのものでもあるわけです。清い心も神様からの祝福そのものでもあるわけです。それから嘘のない真実ということも、これも祝福そのもの、そういうもの。だから本当の愛もここにあるからこそ、敵対するもの、悪いことをするもの、侮辱をするものに対しても祈ると、そのような人の心が良くなるようにと祈る心、この祈る心はまた愛であり祝福そのものでもある。そういうものを受け継ぐのがキリスト者一人一人の担われた、また使命だというんです。このことはとても大事なことなんですね。受け継いでいくものがある、ずっと。他のことは他者が受け継いできない、簡単には決してできないですね。これは信じるだけで誰でも受け継げる。病気の人でも、今死にかかっている人でもこの祝福を受け継ぐことができる。イエス・キリストと一緒に十字架で極刑に課せられて死んで処刑された3人のうち1人は、自分たちはこんなひどい刑罰を受けられるにふさわしいことをしてしまったからやむを得ないんだと。だけどイエス様に最後に苦しい中から、どうかイエス様、あなたが復活をして御国に行く時には私を思い出してくださいと。それだけでイエス様は、今日あなたはさ、パラダイスにいると、要は御国の中にいると、もう一人の人は最後まで罵ったと。お前がメシア、救い主なら十字架から降りて自分で救ってみようと、そんなこともできないではないかと最後まで罵ったわけですが、三人のもう一人の人はですね、イエスが真ん中で両脇に、一人の人はそういうふうに言っただけで、最後に死ぬ間際に言っただけでも本当に祝福を受け継いで、これはずっと2000年間語りつけられてきたわけです。どんなに過去に悪いことをしても罪を犯していてもですね、最後にイエス様に悔い改めて祈る、そしたら祝福を受け継いでいく、そういう祈りの真実な心を受け継いでいくわけです。どんな財産も何もなくても、これを受け継ぐことができる、未来の世代に渡すことができるわけです。一切お金もかからないんです、ということですね。一番この世界で今のこういう神の国、あるいはこのいう意味での祝福なんですよね。これはだから、ここにおられる方々もそういう意味で神様からの祝福、誰かの祈りを受けてまた神様の御心が動いて信仰を持つようになったわけです。私も一冊の本立ち読みした、でもその本を書いた人がですね、東京大学の総長までした人だけど、非常に真剣に結核の人とか弱い人のところあちこちすごく忙しい、名を塗って、行かれとったわけです。そういう人の祈りに込めて書いた本で、私は信仰を与えられた。祝福がその本にもこもってたわけですね。で、その人を育てたのまた内村勘蔵だったわけ。で、内村勘蔵は多くの人の祈りに支えられておったわけです。そういうふうに祝福が伝わっていく、歴史を通じて伝わっていくのは、たくさんの人たちが祈りを合わせたと。そこで伝わっていくわけです。そういったことをですね、覚えて、貧しいから何も残せないとかいうことは決してないわけです。たくさんの財産を残したらどうなるかというと、その子供たちはお金があるから遊び、あるいは博打、ああいうカジノみたいな巨額の博打施設を、こともあろうに東京とか大阪でも作ろうかとする。そういうのは神様の視点から本当に愚かなことですね。 ああいうことで経済を成長させる、まあ、そういうようなことが堂々と言われたりすることですけれども、真理はそういうところにないわけ。そういうものは必ずまた滅びていく、そこから悪い悪が生じていくと。で、ああいう金メダルをもらったからとって病気の人にそれを受け継ぎますように、誰が言った病気の人にメダル取るか、不可能な分かってますけれども、ここで言ってるようなですね、敵にもためにも祈るような、自分が悪いことを言われてもその人のために祈るような心って、病気の人でもすぐに受け継いでいけるわけです。死にかかってる人でもいわば受け継いで祈る心に変えられることも実際にあるわけです。今言ったようにですね、聖書にも書かれてあるぐらいです。はい、まあ、そういうことをまず一つですね。で、そして今日のところはどうしてこういうことを言われているのかということに戻ります。19章に、私の名のために一番身近なものを捨てた人はその100倍もの報いを受ける。家やら自分の愛する子供やら両親よりもその100倍もの、はるかに読むというのは何なのかと、これは当然ここで言っているこの永遠の命と言われている神様の命そのもの、神様を持っているのは完全な真実や愛や清いもの、それは何もこれ捨てなくても信じるだけで与えられるというのがこの新約聖書の根本にある。信じるだけで罪許されて、あなたはもうそれでいいんだと言ってくださるわけですね。とこれどうして言ってるかというと、人間の在り方の究極的な在り方をいつも聖書は示しているわけです。で、実際に例えばこの聖書が今日私たちはこういう形で読めるようになったら誰のおかげなのか、これも大事だから繰り返してきた通りです。あの江戸時代の終わりのキリスト教の迫害の厳しい時代に、太平洋の彼方からですね、はるばるとそれこそそういった日本に来るまでに5人の子供までいわば失ってるのに、たった1人残した子供もあえてアメリカに残して、知り合いに託して全ての財産も売って、そしてその資金を持ってあの江戸時代の危険なところへやってきたわけです。キリスト教の宣教のためだと分かったらすぐに捕らえて殺されるような、そういう人の非常な命がけのことによって祝福は確かに100倍どころじゃないですね。その人が起こした聖書の翻訳、他周りの後から来た宣教師もそうです。それによって無数の人たちが益を受けてきた、今もそうです、我々もそうです。その人が捨てた家や財産、あるいは実の一人、たった一人の子でも置いてですね、いわば涙ながらに置いてきたと、そういうことが本当にどれほどの豊かさを生むかっていうことは今一つの例だけなんです。で、これは女性医も多いから看護師さんも資格持っておりますが、看護師っていうのは汚い仕事をするから見下されていたんですね。汚い、実際に非常に汚い汚れた仕事、普通の生活で見たり触ったりしないようなことに絶えず背を振れない。で、汚いものは汚れてると、そういうことをぐんと引き上げて、また変わった位置に引き上げたのはナイチンゲールだったんです。ナイチンゲール、イギリスの貴族の娘であって、看護師になり、看護婦になりたいと言ったけど、非常に周りからも反対もされたけど、密かに学びをして、そして看護になって、クリミア戦争と大きな戦争の時に敵味方なく介護をしたということも伝えられ、それを知ったスイスですね、スイスのアンリ・デュナンがそういう組織を起こしたわけです。で、スイスの国旗が赤に白十字だった。で、スイスの国の赤白を逆にして、あの赤十字という、世界に知られたものです。で、スイスの国旗の十字架はまさにキリストの十字架を国旗としているんですね。ですから、あの赤十字のあの十字架もキリストのこの十字架の、今言った十字架で罪のために死んでくださったキリストをいつも表しているということにもなります。そのようにですね、 一人のこのナイチンゲールという人が結婚もしないで全力投入して危険な中へ、そういうふうに自分の普通の意味の幸いとみんな捨てた。それによってですね、100倍度から無数の人たちがこの看護師ということを非常に誇りを持ってですね、とても良い仕事だと世界からも評価されるようになっていったわけです。のこと一つ言ったらキリがないんですね。そういうだからこれはですね、オーバーのことは何でもない、本当なんですね。本当にそういうものを神のためにっていうことを一番大事なものをあえて置いた人はですね、特別に祝福をされていってずっと続くわけです。それがこの100倍とか1万倍か何万倍かになっていくわけです。究極的にはこういう人も神様に実は作られるわけです。それで私たちも大きな影響を受けている。で、友のために愛と言って命まで捨てるのが本当の愛だとも言われた。それも究極的な姿で奉仕の実は多く出たわけです。迫害の時にはキリストの真実をかくまったために共に殺された人たちもおったわけです。とても普通の状態で私たちはできない。できないからこんなこと嘘を書いてるんだよ、何でもない。神様が特別に引き上げられたらこういうことが現実に起こって、それが歴史を変えていったんですね。そういうふうにこの世界の中で人間はどこまで高く引き上げられて、どれだけ大きな神様の力を賜物を受けるかと、どんなに大きく変わっていくかをこういう形で表現したわけです。そして私たちもさっきみたいに信じただけで、今言ったように少しなりともそれまではあんな人嫌いと言ってたのが、あの悪いような人の心のために祈ろうという気持ちに変えられるわけですね。それがこの受け継ぐ、今言った祝福あるいは永遠の命を与えられたらそうなるので、それを受け継いでいく、ずっと受け継いでいくと、自分だけが幸せに生きたらいい、長生きしたらいいなんて本当に狭い考え方、そういう考え方は祝福は受けないわけですね。それは本人が知ってる。何か心の奥では満たされない。人間っていうのはですね、自分だけどんなに美味しいものを食べても、好きなことをやって遊びいっぱいしたところで、どこか深いところでは満たされない、作られているわけです。その点動物はお腹いっぱい食べさせたら満足する、根本的に違うんですよね。それで、少しなりともだから信じただけ与えられるけど、本当に信じたら聖なる霊が与えるので、それまでは捨てられなかったものも少しはそれを置く、脇に置くことができる。私たちも日曜日にですね、このなんか礼拝に来て、仕事やなんか休むなんて以前は考えたこともなかったです。で信仰を持ったら、このまさに日曜日はキリストの復活の記念日として歴史上始まったんですね。キリストが殺された金曜日、3日目によみがえったの日曜日だから、それを記念して仕事も休んで礼拝をしようと。それが日本にも入ってきて、残念なことに遊び、単なるお休みの日になってしまった。そういうことも知ったら、やはりこのことはとても大事だから、日曜日を他のことをした上で暇だから、ほな日曜日行こうかっていうんでは、とても神様に喜ばれるようではありえないわけです。これ私たちも本当に満たされたら、そういう気持ちに次第には自然だけども、病気とか入院とか、あるいは家庭のどうしても家族がどうしても許さない、さまざまな理由、仕事、これどうしてもこの仕事を辞めることはできないと、そういう人も日曜日がある仕事、運転手にしてもさまざまな病院のお医者さんにしても看護師もあるわけですね。そういうやむを得ない人もおる。だからこそ普段の日に、まあ、こう我々のところは平日にもいろんな家庭集会をしているわけです。でも誰でもですね、本当に信仰を持って満たされると、何かはそれを置いて、それまではこれ一番と思ってたけど、それちょっと置いて、一番やっぱり神様のことというふうに気持ちが少しずつでも変えられていくわけですね。そこに祝福がまた与えられる。でまた少し別のもの、またちょっと脇を置いてと、こう捨てるという方はちょっと語弊があります。イエス様も30歳まで親の手伝いをして大工、家を作る、石を作ったり、30歳ピタッとやめた、そんな仕事。 捨てたんではないですね。それを置いて、いわば神の手に委ねて、そして神様の新しい使命のために働き続けたわけです。マザー・テレサさんも18歳からアイルランドの修道会に行って、それからインドのカルカッタの方に行ったわけですね。それからずっと親には会わなかった。それは捨てたんではなくて、捨てるっていらんから捨てた。例えばここにはもういらんからこんな捨てる、つまらんから捨てる、そんなんじゃないですね。親がつまらんから捨てたと全く違うわけで、神様に委ねたということです。これは前も言った迫害記に実際記録があるわけです。若い女の人、血のみ子を親が持ってきて、収容、獄に収容されている。あなたがキリストを否認したら、それだけで赤ちゃんもお前も助け出されるんだと。どうか我々のために、赤ちゃんのためにお前キリストをやめてくれと。親が必死で懇願したけれども、その獄の中から、今まで私に本当の平和、平安と力を与えてくれたキリストを裏切ることはどんなことあってはできない。クリスト者でないことはどんなことって言えない。だから堀を見守った監視もですね、お前どうしてその日こんなことぐらい否認してんなと、もうキリストやめますと心の中で信じとったらええでないかと言われたけれども、こんなことはできませんと。あくまで私の本当の真実を示してくれたキリスト様にその嘘はできないと言ってですね、そしてどういったか、な赤ちゃんどうするのかって、それは私をここまで、そして多くの人を導いてくれたこのキリストの愛は決して放置することはありえないと。そのキリスト様、神様に委ねますって言ったわけです。必ず守ってくださるでしょうと。それはそうですね。たとえ殺されても守って天の声連れていくんだから、復活ということで。そういうふうにここはですね、だからこんなとこ表面的に読んだらこんなことは関係ないと思ってしまうんです。だからこれは大事なことなんですね。私たちがこのようにして聖書を知り、キリストを知ったのも、また実際にこの思い通りのこと、捨てた人たちによって受け継がれて得とるわけです。私でも小さなものを少しでも脇に置いて、他のことを大事にすると、そこに祝福が新たにあるんです。だからその中心の礼拝として、こう日曜日がある復活の記念として歴史も始まったわけです。他の何よりも優先をするという、これは基本的な上がり方がずっと来たわけですね。だから今言ったように、どうしても来れない可能性のためにも、他の日にも月曜日や火曜日、水曜日、いろいろしてますけれども、日曜日にはですね、特に他のことを優先して、暇だからここに効果優先心でほら祝福はされない、これはっきり分かることです、ですね。そういうことで、いやそんな祝福いらないという人はそれまでです。それはそれまで健康で遊びもできるかもしれないけど、ここには本当に2000年か、あるいは900か3000年も連綿とついてきた人類の最高のものは与えられないということになるんですね。その求めをさらば与えられると。私自身も命の御糧を11月はああいうふうにまとめて書いて初めてですね。これから書けられてもう40何年もなるわけです、この冊子は毎月。考えると、それにどういうふうに具体的にですね、どう導かれたのか初めてこうまとめたわけです。それたまたまこの間の全国集会で、そういう神様の答えてくださる神様っていうテーマを与えられて、話す機会が与えられたから、それでまとめたわけなんです。ですから私もいろんな困難、どうなるかと思ったこともたびたびあったですけれども、そのたびにやっぱり神様のこと大事だという思った、不思議と道が開かれてきたということ、確かにある。そのことを思って、ここにおられる全ての人、また親族の方々にも永遠の命、あるいは祝福をですね、受け継いでいくべき、さらなる祝福を与えられると願うわけです。はい、以上です。